勝で先頭に変わるが、コパノリッキーが先頭、ケイト・ブレイブ、外から3番ゴールド・ブリーム、相手からアスカのロマンが前を狙っている、さらにはホワイト・フーが、9番のベスト・オーリアン前を狙っているが、さあ12番の西ケンモノヒ、西ケンモノヒ粘っている、外から3番ゴールド・ドリーム、ゴールド・ドリーム先頭に変わるが、追い込んでくる、エイシン・バッキン、外からカフジテイク追い込んでくる、相手はケイト・ブレイブだと、先頭はゴールド・ドリームだ、ゴールド・ドリーム、内からベスト・オーリア、内からベスト・オーリア、ゴールド・ドリーム、ベスト・オーリア、カフジテイクは3番手、前は並んだが、ゴールド・ドリームか、盗塁ゴールドドリーム。
大田銀城のエンターテインメントラジオ。昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは、小田切郎です。1週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしですか。若干風邪気味でちょっと声が低いですが、お気になさらず、風邪気味なんですよね、ちょっと皆さんもちょっとこの時期乾燥しやすいんでね、喉にはご注意ください。意外と今日の声おかしいなっていうの気づいたのは本当直前です、ございます。いやー、まさかね、よしとみ先生がね、あんな乗り方をするとは正直思っていませんでした。がっかりですわ。直線あれほどね、ふざけんなバカ野郎って叫んだのは久しぶりですね。なので最初からね、よしとみ先生を無視した馬券を買えば当たるんだなっていう予想の上ではね、カフジテイクとね、ゴールドドリーム、この二等軸で三連複流せば当たったっていう簡単な馬券でございます。ベストウォーリアはこれで何戦連続2着ですかね。2着ばっかりでね、取りやすい馬券といえば取りやすかったんですけれども、私は今回やっぱり邪念が入ったおかげで当たることができませんでしたね。昨年と同じようにね、手堅く勝負すれば多分取れた馬券でしょうけど、今年は手堅くいかないようにしようかななんて思ってたら、それが失敗だったなぁと思います。フェブラリーステークスは過去にね、当てたこともあるからね、ついそのスケベ根性を起こしちゃったのが良くないねってことでございます。じゃあお便り紹介しましょう。ハンドルネームキバニさん、いつもありがとうございます。皆さんこんにちは、体調はいかがですか。実は本日ね、収録日なんですけど、私ぎっくり腰をやってしまってね、風邪だけではなく、ぎっくり腰でも悩まされて、かなりそのね、コンディションはね、最悪でございます。早く治りたいな、俺。武幸四郎騎手が今週末引退されますね。田中博康騎手も引退ですね。田中パクさんはフランスにも行くくらいなので、引退と聞いてびっくりしました。最近はちょっと成績あんま不甲斐ないですけどね。武幸四郎騎手の引退式には阪神競馬場であるんですが、この引退式を JRA 側はものすごく PR してたなと思いました。ロさんは今までいろんな引退式を見てきましたと思いますが、印象に残った引退式はありますか。私はディープインパクトの引退式を阪神競馬場で見ていたんですが、オフコースの言葉にできながら投げていたのはちょっと驚きました。武幸四郎騎手、田中博康騎手、お疲れ様でした、またお便りしますっていうねってことなんですが、私もね、競馬歴22年ぐらいあってね、その騎手のその引退式も見てきましたし、競走馬の引退式も見ました。中でも僕はやはりディープインパクトのね、引退式ってのはね、現地に行きましたけどね、朝からね、その、開門待ちですよ。7時に開門になったんですけど、その開門待ちが1万人を超えたんですよね。その1万分の1の中に僕もおりまして、フジテレビと TBS からも取材を受けました。これ本当の話です。当時のニュースでも流れました。で、引退式の時僕ね、ずっと泣いてましたね。やっぱディープインパクトってほんと好きな馬だったからね、直線入った段階でも号泣して、勝っても号泣で、引退式でまた号泣ということでね。あと古いんですけど、エルコンドルパサーの引退式なんかの時は、軽くそのキャンターで流すつもりが、本格的にエルコンドルパサーが走って、なんて速い馬なんだっていうことをみんな驚いてね、おーって、場内から驚き上がりましたね。そんな走んなくてもいいんだよっていう。で、そのエルコンドルパサーですから、やっぱりその、サイモンとガーファンクのあの名曲も流れながらの引退式だったんですよね。やっぱ名馬の引退式ってのはいいんですけど、古くは岡部幸男騎手のその引退式の時なんかは、やっぱ古くからの競馬ファンたちが、あと新旧の競馬ファンとか、騎手の方々がその、祝ってくれて、みこしに担がれた時には笑いましたね。なので、今回武幸四郎騎手はね、やっぱ一癖も二癖もあって、良くも悪くもね、名前の知れた騎手なんでね、どんな引退式になるのかちょっと気になるところでございますが、何気に甲子郎騎手泣くんじゃねえかなと僕は思っていますが、豊騎手がどうにかその、 なんかサプライズで何かやってくれたら楽しいかなと思いますね。PS、チキチキボーンのカップラーメン食べたそうですが、コンビニでスーパーで売ってないラーメン置いてますよね。最近のりさんのおすすめって何ですか？蒙古タンメン中本有名なんですけど、先日初めて知りましたという。まあ、カップラーメンに関してはね、まあ、スーパーの方が安く、いろいろ種類も豊富なんですけど、最近じゃコンビニでしか買えない限定ラーメンっていうのも存在してましてね。まあでもコンビニのね、やつは比較的高いからあまりおすすめはしないんですけれど、まあこの今上がった蒙古タンメン中本のやつは、まあ吐くほど辛いよ。吐くほどつうか、火吐くほど辛いよっていう。まあその、スープにご飯つけてくるのがなかなかうまかったりするんですが、ただ、あまりにも辛さゆえにおすすめはしません。まあその、これググればわかることなんですけど、蒙古タンメン中本っていうお店がまあ東京都内とかあちこちにあるんですよ。その中での、北極ラーメンっていうのが、まあ、おぞましいスープなんですよね。もう血の池のようなね。まあ、これは後で、各自おのおのググってもらえばわかると思うんですけど、まあ、真っ赤。僕はそのラーメン食べたことがございません。もうこラーメン、もう中本のラーメンも何種類かありまして、僕中間ぐらいの辛さのやつ選んだんですけど、それ食うのに僕、ラーメン一杯食うのに20分かかりましたね。まあ、辛くて、痛くて、汗が出て、鼻水止まらない、もう死んじゃうっていう、そんなね、もう地獄のラーメンでした。このラーメンはあかんと思ってね。で、最後にデザートのアイス食うんですけど、アイスがめちゃくちゃうまいんですけど、まあ一口食っただけじゃ足りないんで、その後コンビニ寄ってアイス買ってたら、お腹下しましてね、俺この中本にはもう二度と行かんわなって思いましたわ。お腹下すラーメンだなっていう。うん、辛さ和らげるには、牛乳か、まあ、甘いものが一番だって言いますけどね。そうだよな、ね、俺、昨年、新宿でやってた辛いもの祭り、これに3月が、ま、行ってきて、失神したという情けないことがございますんでね。まあ、辛さはほどほどが一番だな、っていうのもございます。そういえばですね、まあ、訃報が入りましたね。ミホノブルボンが亡くなったそうでね。ライスシャワーの最大のライバルと言われたね、ミホノブルボン、クリゲの超特急、ハンロの申し子なんて、いろんな言葉ありましたけどね。3冠のかかった菊花賞で、ライスシャワーに敗れ、そのまま引退するっていうね。まあ、競馬に足らればは、まあ、現金なんですけど、このミホノブルボン注文ももし、無事だったらなっていうことを考えたら、まあ、いろんなことを想像しますわな。ただ残念ながら、まあ、地味な血統っていうこともありましてね、まあ、全くその後継者っていうのは残せませんでしたね。まあ、唯一宮代ブルボン中馬が日本ダービーに出走したっていうことはありましたけど、まあ、基本的にミホノブルボン3区っていうのはまあ聞いたことがないですね。有名馬はいるのかっていう話なんですからね。まあ、結局ダービーに勝てたミホノブルボンも血統を残せず、そのライバルだったライスシャワーも血統を残せずということで、結局主母馬になっても生き残れたとしても、ライスシャワーも果たしてその、血統を残したのかなっていう部分ちょっと気になるところありますからね。まあただ、ミホノブルボンも亡くなったっていうことでね、まあ、こういう話するのはあるんですけど、ようやく再戦ができるかなっていう。まあ、その、ブルボン対そのライスシャワーの戦いは多分、今頃、お空の上で繰り広げられているんではないのかなとは思うんですが、どうでしょうかね。さて、3月、もう、3月になりますね、来週は、うん。もう2月も終わりですけど、まあ、3月になると、まあ、暖かくなると同時にね、競馬の方もだんだん盛り上がってまいります。で、昨年から海外のレースも、JRA の方で発売することになりましてね、まあ、おそらく高松宮記念の裏側のレース、ドバイのレースね、ドバイターフとかさ、ドバイの、長い距離とかいろいろな、あとは、なんだっけな、クラシーマクラシックとか、あとは、ドバイ、普通のワールドカップか、その辺のレースが多分、JRA でも発売対象ということになるんでね、おそらくですけど、わしのその、ロロラジも、それらの予想を全部対象、予想していかなきゃいけないと思うんでね、放送時間がいつもより長引くと思いますがね、どうかな。まあ、それはその時に予想します。まあ、できれば日本馬に勝ってもらいたいのですがね、うん、どうでしょうかね。そもそも今年日本馬どれぐらい行くのかなっていうところもありますからね。まあ、その辺楽しみにしたいと思います。そういえば大阪杯も G1 になってたね。今年は楽しみが多いかもしれません。それではまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は小田切ロロでした。バイバイ。See you next week. やっぱ変な声ですって、あんまり変な感じするな。あんまり変な感じがする。変な日本語使っちゃったらごめんなさい。